ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト、
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアリアンよりメイがお送りします。今回はケロケロ見聞録10月放送、オフこそコミュニケーション、少し話してみませんかのダイジェストをお送りします。では早速、10月6日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
さて、冒頭では大学生になってクラスメイトと仲を深めるのって意外と難しくない、うん、といった話も出ましたが、クラスメイトだったり部活サークルの先輩だったり後輩と仲を深める方法といえば、やっぱりご飯会、飲み会ではないでしょうか。特に大学生は飲み会とか多いんじゃないかなと思うんですが、そこで今回はですね、大学生に飲み会についてのアンケートを取ったので、その結果をまずは紹介していきたいと思います。まず最初にですね、飲み会でお酒を飲むかどうか、そもそも。今結構飲まないって方も多いですよね。飲み会でお酒を飲むか飲まないか。で、飲むと答えた方に、飲み会に行く目的として最も大きなものを選んでくださいという質問をしたところ、ですね、仲のいい人とのコミュニケーションとか、普段関わりが少ない人とのコミュニケーションに行くっていう、この二つの意見に、まとまりました。で、逆に、あまり飲まない、全く飲みませんって答えた方も、なんと、この仲のいい人とのコミュニケーション、もしくは普段関わりが少ない人とのコミュニケーションのために飲み会に行っているという回答をした方になりました。
はい。というわけで、これ、その、コミュニケーションっていう回答が多かったって言ったんですけど、私たちそのアンケートを作るときにですね、飲み会に行く目的っていうのを選択式にしてて、
そうですね。
そう、例えばお酒を飲むためとか、ストレス発散のためとか、なんとなく行きますよとか、他にも用意してたんですけど、まさかの一個も選ばれなくて、
そうでしたね。
なくて、本当にコミュニケーションだけだったので、ちょっと想定はして、そうなるかなとは思ってたんですけど、予想を上回るというか、
本当にですね、もうね、その二つっていう、
でしたね。はい、アンケート取ってみて、コミュニケーションっていうのが結構ね、飲み会の一大目的だったということ、
そうですね。この結果を受けて、大学生はそのなんか飲み会でコミュニケーションを目的に行っているという話があったんですが、この結果を受けて、かなりね、衝撃的だったとかありましたけど、大学生にとって飲み会がどんな場所なのか、そもそもその行く目的とか意味について考えていきたいなと思うんですが、ちょっと私はまだ飲み会に行ったことがないので、ここは先輩方、お二人に、順番に
聞いて、今日年齢を感じる。
飲み会の先輩じゃん。
そうですよね。聞いていこうかなと思うんですけど、じゃあ最初、しおりさん、目的とか、どんな場所なのかっていうのはどういうふうに思いますか？
そうですね。私はサークル、バンドサークルとか、結構大人数の、そういうサークルでの飲み会によく参加してて、そういう、飲み会って言ったら、まず大人数の結構イメージがあるんですけど、その大人数でも、まず飲み会って誘いやすいし、集まりやすい。ご飯会でも大丈夫。だけど、そういうご飯会飲み会って、大人数でも集まろうって言ってみんな来てくれるものだし、仲良くなりたい、コミュニケーション取りたいなって、まだ仲良くない人と取りたいなって思った時とか、そういう集団でやっぱ、まだあんま喋ったことない人がたくさんいる時にも、わっと集めて、ちょっとずつでもいいから喋れるみたいな。とりあえず顔見知りになっとける、みたいな。行く側として、主催する人もそうかもしれないけど、そういう場所だなっていう印象があって、そっからちょっとずつ仲良くなっていけたらいいな、みたいな。そういう場所、かなと思います。
しおりさんもやっぱりコミュニケーションというところに重点を置いて、お酒を飲むことが重要っていうよりも、話したいっていう。
そうそうそう。人がいるから、みたいな。
さっきしおりさん、飲み会をきっかけにというか、そこでちょっとでも仲良くなりたいっていう意見、おっしゃってましたけど、実際アンケートでも、飲まないとか飲めないって答えた人の方が、普段関わりが少ない人とのコミュニケーションを求めて行ってますっていう割合が高くて、そう、だから、飲まない人であっても、その接点というか、新たな人との出会いみたいなのは求めてるのかなっていうのを感じましたね。私も実はそこを言おうとしてて。やっぱ飲まない人、飲めない人が、関わりが少ない人とのコミュニケーションを求めてるっていうのが結構特徴的かなと思って、言ったらお酒をあまり飲まない人からしたら、飲み会って、コスパ悪いじゃないですか。
確かに。
ちょっとね、
そう、ちょっとランチ行くのよりは、そう、夜ご飯だったり飲み会って、ちょっと少々値が張りますし、あとね、飲み放題とかだったら、
そう。
飲まなければ損をするわけじゃないですか。それでも行く人がいるってことは、やっぱりそういう、まあ、オフコミュニケーション、今回はその授業とか以外の時間のコミュニケーションって言ってますけど、そういう学校じゃないところでのコミュニケーションで、まあなんか出会いを求めてるのかなというのはすごく感じましたし、やっぱ一つの目的だったり、飲み会とかご飯会に行く意味としては、そのオフコミュニケーションの場での出会いというか、まあ新たな人との接点みたいなのが一つあるのかなと私は思いました。どうです?はるちゃんとかは逆にこう、これから、まあ、2年生になったらまた飲み会とかできるかもしれないけど、はい、うんうん、なんかこう行ってみたいですか?誘われたら。
そうですね。今のイメージ。
聞いてみて。
そうで、まあ、誘われたらやっぱり、その、お二人がおっしゃったように、まあ、先輩とのつながりとかのために行ってみたいなと思うんですけど、うん、私は、まあ、多分お酒弱い人なんですよ。なので、まあ、なんて言うんでしょう。なんか飲み会とご飯会と、例えば二つあるとしたら、やっぱ飲み会じゃなくてご飯会の方に行きたいなっていうのは、っていうのはありますね。ちょっとやっぱり飲み会に対する恐怖心というか、お酒が入ることによって、まあ、盛り上がる話もある、もちろんあると思うんですけど、まあ、なんだろうな。ちょっとまだ怖いかなっていうのもあります。はい。
確かに、そうだね。なんか、お酒、まあ、最近の大学生がよりそうなのかもしれないけど、なんかお酒のこだわりって、そのアンケートでもお酒を飲むために飲み会行くっていう人いなかったから、
いなかったですね、
そのお酒が飲みたいって人はかなり減ってると感じますけどね、
うんうん、確かに、
うん、私もどっちかというとその、まあ、大学生とかなんかお酒好きな人が多いのかなっていう勝手な、うん、のが あったんですけど、この結果を見て、うん、あ、お酒を目当てというかメインで行ってる人って、うん、あ、いないっていうか少ないんだなっていうふうにすごく驚きました、
うんうんうん、
はい、そのお酒を飲むっていうよりもやっぱお二人みたいにコミュニケーションを目的に行ってるっていうのが多いということでした。はい、はい、で、まあ、ここまでクラスメイトと仲を深めるのって意外と難しくないっていう最初の疑問をもとにですね、例として飲み会を取り上げて話してきました。この後一曲挟んで大学生のオフコミュニケーションについて考えていきたいと思います。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト、
お送りしているケロケロ見聞録、今月はオフコミュニケーションをテーマにお送りしています。先ほど冒頭でも少し触れましたが、うん、オフコミュニケーションについてここで少し説明をしたいと思います、うん、はい、まあ、
なかなか聞かないですからね。
そうですね、あんまり馴染みがない言葉なので説明いたします、うん、オフコミュニケーションはですね、業務以外の会話を指していて、まあ、指す言葉で、もともとその会社で使われる言葉なんですが、うん、まあ、今回私たちは学校の授業時間とか会社の業務時間以外でのコミュニケーションを広くオフコミュニケーションと捉えて話していきたいなと思います。まあ、先ほどはそのオフコミュニケーションの一つの例として、まあ、飲み会。うん、まあ、大学生あるあるですか?飲み会?はい、飲み会を取り上げたんですけど、はい、まあ、それより前、飲み会がオフコミュニケーションではなかった時の、まあ、高校時代までのオフコミュニケーションについても最初話していこうと思うんですが、うん、まあ、高校時代のオフコミュニケーション、友達とどうやって仲を深めたかとか、うん、まあ、今考えてみるとこれってオフコミュニケーションだったなっていうことを、まあ、聞いていきたいなと思うんですが、うん、じゃあ、はい、メイ先輩。
私はもう友達と仲を深めた方法といえば、うん、もう一択なんですけど、
なんだろう、
私小学校の頃から結構高校時代ぐらいまで、うん、あのみんなで外で遊んでました。
高校時代、
うん、そう、なんか高校時代、高校1年生の時は結構女の子たちみんなで仲良くって、で休みの日にわざわざ、うん、その高校って結構住んでるとこバラバラじゃないですか。
ですね、
わざわざその一つの公園に集まってサッカーしたりとかして、
本当にマジで外遊びだったしか、
みんなでみんなで駅に集合して、うん、でっかい公園に行くっていう、
すごい、
そういうことやってて、なんか、まあ、小学校の時もそれで近所の子と結構仲良くなったんですけど、うん、私の場合はそうやって外の公園とかに集まってで、うん、あのサッカーをしたりとか、うん、ドッジボールしたり、うん、あとは皆さん覚えてるかわかんないですけど、うん、3DS っていうものがあったんですよ。
懐かしい
過去の。
そう、うん、で、なんか今の子たち、今のちっちゃい子からしたら考えられないかもしれないけど、うん、私たちはその 3DS を持ってわざわざ公園に集合して、うん、みんなでポケモンをやったりしてて、うん、なんかそういう、そう、公園っていう場所が、うん、まあ一つオフコミュニケーション。まあ全然学校とかとね、うん、場所違いますから、うん、まあ 一つオフコミュニケーションの場として公園で遊ぶこととかスポーツすることがあったかなというふうに思います。
そうなんだ、面白い。その時はやっぱ遊ぶのが当たり前ですけど、今考えたらそれもやっぱ立派なコミュニケーション
そうですね。やっぱ学校とはまた違うし、自由度も違うし、
うん、そうですね。
そうとかお菓子持って集まってたりもしたから、おしゃべりもねできるし、お二人は外とかで遊んでました？公園とかで。
小学生の時までかな、なんか。
そうですね。
公園。
そうだね。う
ん、私たちがギリギリ外遊び世代だと私は勝手に思っていて。
わ、
うん、
かる。
そう、なんか結構、うん、今小さいお子さんがいますとかいう方にお話聞くと、うんうん、もうなんかオンラインゲームとか多いらしいですね。友達と会わずに、オンラインで通信しながら、喋りながらできたりするじゃないですか、
確かに、
うん。そういうのでやったりする子も結構多いみたいで、そう、だから、外遊び。世代、うん、まあ、外遊びというオフコミュニケーションをしていたのは結構私たちが最後かもなとか思ったりもします
ね。うんうん、そうですね。うん、まあ、外でまあオフコミュニケーションしてたっていう話がありましたけど、まあ、大学生になると、まあ、もう公園では無理かなっていう感じもしますが。
そう、ね、たまに、ね、なんか、公園でそれこそお酒飲んでる
人いる。
確かに、夜ね、飲み会後とかね。
うんうん、確かに、まあ、大学生になってね、そのオフコミュニケーションのあり方っていうのも、まあ、年を取るにつれて変わってきたと思うんですが、うんうんうん、まあ、大学生になってからのオフコミュニケーションの例。うん、で、まあ、私は、なんか、正直、あんまりオフコミュニケーションらしいコミュニケーションは、あんまり、まだ実はしてない、ないんですけど、うん、まあ、ここもでも、まあ、お二人に聞いてみたいなと思うんですけど、うんうんうん、しおりさんは、何か大学生のオフコミュニケーションはありますか？うん、まあ、
そうだね、なんか、結構、友達と、でもそれこそ1対1でご飯に行くとか、
うんうん、
それは仲良く、なんかちょっと仲良くなれたなって、例えば授業とかで話して思ったことか、
うんうんうん、
多分お互い思ってそうだなって思えたことか、うんうん、そういう感じだけど、うんうん、なんかご飯行きたいねとか、でもよく言ったりすると思うけど、はいはいはい、で、それが実現して1対1でご飯とか、カフェ行くとか、うんうん、サークルの、なんか10人ぐらいで遊園地に行くとか、その、サークルが別にで企画されたやつとかじゃなくて、自分たちで行くとか、
うんうんうん、
意外と言ってるかもしれない、うんうん、なんかそんな感じ。
はるちゃんは他になんかこう別のサークルとかして人と関わる機会とかありますか？
うん、はいはい、そうですね、一個は別のサークルに所属してるんですけど、うん、そうだな、今思えばオフコミュニケーションだったなって思うことは、うん、私今年の誕生日にそのサークルの先輩方と一緒にいて、まあ、活動してたんですけど、その時にご飯会をしてもらいました。ご飯をおごってもらいました。
嬉しいね。
はい、嬉しかった。その時はなんて言うんでしょう、まだそのサークルに入って日が浅いっていうのもあって、まあ、正直あんまり話せてなかった。やっぱりそのミーティングの内容って硬いじゃないですか、なったんですけど、そのご飯会の時はその例えばその昔入ってた部活の話とか、そういうなんかその人、サークルの先輩としてのその人じゃなくて、なんかその人自身のことをかなり聞けて、まあいい経験だった、オフコミュニケーションだったなっていうふうに、まあ今思えばね、そういうふうに思います。
うんうん
うん、まさにだね。
そうですね。やっぱりなんかオンの時と話の内容は、私は結構話す内容違ってくるなと思うんですけど、メイ先輩とかはやっぱオフコミュニケーションの時は学校での話の内容とは違う内容を話したりしますか？
そうですね、うん、そのクラスの大学のクラスの友達とかだと、うん、例えば進路の相談であったり、恋愛相談であったり、何かしら相談事をするときは学校ではしないような気がします。
本当に、うん、私も同じかもしれない。
うんうん、なんかなんだろう、やっぱ相談事があるとか、うんうんうん、もっと自分のそのパーソナルなというか、
うんうん、
より自分の個人的なことを話したいときは、うんうんうん、何かしら別のご飯屋さんに行ったときとか、
うんうんうん、
そういう学校の外で会ってるときに話すことが多いかなと思いますね。
うんうん、確かにそう考えると、やっぱそのオフコミュニケーションのオフっていうのは、その学校と か、まあ、会社とかのオンの場合とのそのオンと対比したオフっていう印象をすごく今受けたんですけど、うんうん、このオフコミュニケーションのオフには、実はそのオフライン、その対面で会うとか、そういうオフラインっていう意味でのオフコミュニケーションっていうのも大事な気がするんですが、まあ、私たちメディアンリアンは、まあ、基本ですね、オンラインミーティングをやっていて、まあ、そのオンラインでやり取りしているんですけど、やっぱりそのオンラインで会話するっていうのはオフラインとやっぱ違う感じがするなって思うんですけど、お二人なんかミーティングしてるときにどう、うん、実際どう感じてますか？
ああ、そうですね。まあ、この オフコミュニケーションのオフにオフラインって意味もあるんじゃないと思ったの私なんですけど。
はい。
発音者。
はい。
そう。なんか、うん、なんだろうね。もちろんうまくいってる部分も多々あるんですよ。うんうん、その、オンライン、その、ズームで私たちはやり取りしてるんですけど、うんうん、効率的だなとは思いますし、うんうんうん、だってこう、集まる必要がないので、寄せ合わせなくていいから。だとは思いますけど、やっぱりその、うん、なんていうか、会って話さないと、意思の疎通ができない。
むずいですね。
し、オンラインでうまくやれる人たちって、うん、その、オフライン、対面での関係性がある程度できてる人たちだと思うんですよ。うんうん、その、うん、もちろんその私たちの活動だけじゃなくって、うんうん、やっぱコロナ禍経て、大学の授業とかも結構オンライン増えた。
うんうん、
そう、未だにやってる授業も結構あるし、なんかね、オンライン上でっていうのが結構増えましたけど、うん、でも、なんかその対面での関係性があるからこそのオンラインですし、やっぱオンラインだとね、そのなんていうか集中してるその一面しか見られないから、うんうんはいはい、やっぱりなんか対面でのやり取りっていうのも、
うん、
ゼロはやっぱ厳しいなと、コミュニケーションもないと厳しいなとは感じますね。
ここまで出演者の経験を踏まえてオフコミュニケーションについて考えてきました。この後一曲挟んで大学生が実際にやってみたいオフコミュニケーションについて考えたいと思います。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト。
今回のテーマはオフこそコミュニケーション少し話してみませんかです。先ほどは、まあ、出演者、私たちのエピソードを交えながら、オフコミュニケーションについて考えていきましたが、うん、ここからはですね、今の大学生がどんなオフコミュニケーションを必要としているのか、うん、ということについて、まあ、結構将来性のある未来の話を話していきたいと思います。
う
ん
う
ん、まあ、ちょっと冒頭の話に戻るんですが、まあ、大学生になると、うん、まあ、出会った人、まあ、大学のクラスメイトとかと仲良くなるのって意外に難しいっていう疑問とか意見が上がりましたが、まあ、実際に大学生たちはどう感じているのか、まあ、こちらもアンケートを取ったのでその結果をまずは紹介していきます。
はい。
はい。まあ、まず最初の質問ですね。大学生になってからクラスメイトや部活とかサークルの人たちと仲良くなることに難しさを感じていますか、うん、という質問に対して、はいと答えた人がなんと 75%。
おぉ、ま
あ、そんなに。
そうですね。かなり、まあ、難しさを感じていると。うん、はい。まあ、25% の人は、まあ、あんまり難しさを感じていない。うん、まあ、そういう人たちに、まあ、大学生になって、どのようなきっかけで仲良くなりましたか、うん、という質問をしたところ、うん、まあ、これ複数回答なんですが、まあ、一番多かったのは、クラス会とか、サークルとか、バイト先での食事会。
ね、やっぱそうですよね。
そうですね。まあ、ここも多分コミュニケーションを目的に言ってると思うんですけど、まあ、食事会っていう意見が一番多くて、まあ、あとはま、授業内とか、休み時間とかでの会話とかコミュニケーション。
そこは学校での会話なんですね。
意外に。ね、大学でも
意外に。はい。っていう結果になりました。はい。まあ、お二人はね、先ほど、やっぱコミュニケーション目的として食事会を、に行くっていうふうにおっしゃってましたが、やっぱ、二つ目の質問はやっぱ食事会が一番多かったですね。
うんうん、やっぱそういうとこじゃないと、うん、なかなか知れない、知ることができない、
うんうん、
その人の人となりを、
うん、
だから、うん、まあそういうところがその最初の質問の難しさ、まあ、難しいって感じてる人 75% っていうところにもつながってくると思うんですけど、うん、やっぱそういう食事会がないとプライベートな一面ってなかなかわからないし、うんうんうん、まあそういう会がもしかしたら少ないのかもなとも思いましたけどね。だから難しいのかな。
かもね、かもしれない。
もう一つ質問がありまして、うん、まあ、クラスメイトや部活の人たちと人とのコミュニケーションにおける悩みがあれば教えてくださいと質問したところ、一緒に出かけたいとか、話しかけたいと思ってもなかなか声をかけられない。だったりとか、まあどうやって話しかければいいかためらってしまう、躊躇している。
わかる。
っていうこともあったし、まあ、まあ、話しかけられたとしても気づけば、まあ、学部は何ですか？サークルは何ですか？というなんか定型の質問。
なるほど。
わかる。わかる。最初にしちゃう。
あ、ですね。そうなんですね。ばかりで、なんか、いまいち仲良くなれないっていうのが悩みですっていう回答が寄せられています。
なんか、その、感覚ですけど、
うん、
そうやって、学部がどこですか、うん、とか、バイト何してるの、うん、っていうのは聞きやすいじゃないですか。う
ん
う
ん、はいはい。
でも、その一歩先に踏み込むのがなかなか難しい。っていうのは、大学になってから特に感じます、私は。
それはどういう意味で難しいというか。
なんていうか、うん、 高校とかの時に比べて、うん、そのバックグラウンドが様々じゃないですか。結構、うん、どこから来たか、どの県から来たのかとかも違うし、うん、家庭環境も違うだろうし、うん、好きなものも違うし、うん、だからなかなか、そのもっとこのプライベートなとこまで踏み込むっていうのは結構見えない壁を、うん、壁作られてるわけじゃないんだけど、聞いていいのかなみたいな、そう、誘っていいのかなもそうだし、そこはなんかこう躊躇しちゃうっていうのは、私もそうです。定型の質問ばっかりになっちゃうっていうのも共感できるなと。
はい。まあ、この、ま、アンケート、今質問が3つあったんですが、この結果も踏まえて、改めて、オフコミュニケーションってそもそもやっぱり必要なのかっていうのと、まあ、あと、もし必要であれば、まあ、今後、どういうふうなコミュニケーションが必要かっていうことについて考えていきたいと思うんですが、
はい、まあ、いやなんか私、その、調べたんですよ。そしたら、そのなんか、消費者庁だったかなんか、取ってたデータで、その、自分の意見を相手に伝える、うん、そういうコミュニケーションができるかどうかって聞かれた問いに対して、うんうんうん、その当てはまらない、だからできないって答えた人が半数超えてたんですよ。
あ、
うん、だから、なんかさっきはるちゃんも言ってたけど、はい、コミュニケーション苦手っていう人結構多い。
はい、あ、はい、私まさにその通りです。なんか、ね、自分から言えないし、うん、聞けないっていうタイプ。なんかその、本当にもう親しい人にしか自分の、うん、なんて言うんでしょう、感情とかを言わないから、
うん、
多分私が言わないから相手からも言わずに、この人とあの、恩の関係だけで終わるっていうことが多いのかなって思います。うん、やっぱそういう若い人たちって今多いですかね。うんうんう
ん、でもだからといって、うん、絶対にそのオフコミュニケーションを取りたくないってわけではないと思うね。
あ、それは確かに違いますね。
うんうんうん、仲良くなりたいって思う、やっぱり。
思います、思います。思うんですけど、うんうん、まあ、その、やり方がまあ難しい。さっきメイ先輩おっしゃったように、うんうん、これ聞いていいのかなっていうところで踏みとどまっちゃって話しかけられないとかは結構ありますね。
そうそう。だからなんか、そういう意味で言うと、オフコミュニケーションが必要なのかっていうよりかは、オフコミュニケーションもうちょっと取りたいな。
取りたいな、ね。取れたらなって思います。
そうだよね。
そう。
確かに。で、その時にどういう、などうしたらオフコミュニケーションをね、取る中で取れていくのか、みたいな話だと、なんか私だったら、そのオンのコミュニケーションの中に、ちょっとオフの話題というか、を混ぜるとか、例えばなんだろう。それこそ授業終わって、うんうん、ちょっとね、教室から去る前とかに、うんうん、なんだろうな、その人がバッグにつけてるキーホルダーとかで、え、それわかんなくてもそれ可愛いねとか、はいはいはい、なんか好きなのとか、うんうん、そういうちょっとオフの話題を混ぜていくと、うんうん、そっちに入れそう、その人のね、とオフコミュニケーション取る人の中に入れそうだし。
なんかこう、うん、怖がりすぎないことも大事ですよね。うんうんうん、その、なんていうか、最近だとその、うん、ハラスメント的なことよく言われるじゃないですか。で、私もそれこういろいろ勉強したりとか、ニュースで見たりとかする中で、あ、自分のこういうのって実はハラスメントなのかなと。
ああ、確かに。
例えば、飲み会、飲み行こうよって誘って、これ、あれハラだって思われたらどうしようみたいな。
どこからみたいな。
そうそう、なんか、結構、それをこう、なんていうか、身をもって学んできてる世代だからこその、なんか自分なんかが誘っちゃって、ちょっと怖がられないかなとか、ハラスメントだと思われないかなみたいな風に思ってる人もある程度いると思うんですよ。だからなんかその誘う怖さみたいなのもあるので、なんていうか、誘いやすいというか、むしろ誘わずともう場が存在している状況が私は必要かなと思って、どういうことかっていうと、なんかイベントとか、学内とかでも、学校の中でも、あの、なかなかね、学園祭ぐらいしかないですけど、
そうですね。
そう、もっと気軽に話せる場所、イベントであったりとか、まあサークルにもっとこう、入るとかもそうですけど、自ら1対1で、こう、一歩踏み出さずとも、誘える場所とか、集まれる場所がもっとあればいいのかな、とは思います。確か
にね、そういうコミュニティに入るっていう行動はまだね、しやすいかもしれない。
うんうんうん。大事かなと。あと、一個私が思うのは、うんうん、
はいはい。
これ特に九州大学に限った話になるかもしれないんですけど、うんうん、九大ってなんかその、気軽に集まる場所って周りにないじゃないですか。
まあ他の大学と比べればちょっと少ないです、ね。
カフェとか、
はいはい。
ない。でもなんか、例えばいいなと思うのは、うん、ライブハウス作っちゃうとか。
ああ、ライブハウス。スタジオ、
そう、
新地にね、
うん、中もないけど。そうそうそう。うん、なんか、 大学生になって思うのは、その趣味でつながることは増えたなと思ってて、うん、趣味が同じ人と、うん、例えば一緒にカフェ巡りしますとか、うん、いうことは増えたなとは感じてるので、こうやってこう、もっと趣味でつながれる場所だったり、うん、まあ同じ趣味を持った人と楽しめる場所っていうのが、大学の周りにも増えるといいなとは思いますね。ね、大学の近くだと行きやすいし、オフのコミュニケーション取りやすいので、とは思います。
確かに。
はい。
同じ趣味を持った人たちと、なんかどういうコミュニケーション取りたいですか、うん、なんか例えば音楽だったらやっぱりフェスに行くとかそういう。
あの、一緒にライブ行ったりはするかも。
まああるし、それがなんかこう、私はなかなか1対1とかでしか行けないけど、本当はもうちょっといろんな人、例えば友達の友達とか。
ああ、わかる。なんか高校時代はそれがあったんだよね。
そう、あったけど、今ないから。
今ないもんね。
ないですね。
そう、だからなんか、連帯感っていうか、連帯感とは言い過ぎだけど、その、誰かと繋がってる感、うん、で、その、友達がまた友達に繋がってみたいな、うん、そういう感覚あるともっといいなと思いますね。うん、なんか、知ってる人だけじゃなくって、うん、普段だったら絶対知り合わないような人とも知り合えるみたいな。
そうね、
なんかできるといいかな。
そういえばあんまない
かも。ないないない。
そういうか、みんながそう思ってるかがわからないからけど、だから、ね、結構、多分ここにいる人たちはいろんな人と繋がりたい、メディアにあるね、メンバーとか。だけど、あんまり結構、うん、自分の周りとか、そう、自分の専攻の友達と、なんか、仲いい人がいればそれでいいみたいな、多分雰囲気の人もいる気がして、周り。
確かになんか友達の友達とかいうつながりは、私は結構オンライン派、つながりはオンライン派なんですけど、オンラインではなかなか、やっぱ友達の友達ですとこう紹介できないじゃないですか。だから、それは今対面ならではの良さというか、まあオフコミュニケーションの良さというか、いうふうに、はい、思いました。はい、
ちなみになんですけど、はるちゃんとかは、正直、めんどくさいなって思うことある、うん、はい、その、なんか、例えば、
はい、
私が、じゃあ、はるちゃんに、え、飲み行こうよ。まあ、今まだダメか。遊園地行こうよ、とか。
おー。はい、例えば楽しそう
だ、ね、そう、なんか、私の友達も連れてくるからさ、とか言った ら、
一緒にね、そういうの、ね、
きつい。
一緒に。
私の、その、メイ先輩の友達ですよ、ね。
そうそうそう。
あ、そう。え、22とかならいいんじゃない？いや、ダメ、口挟んじゃった。
じゃあ、私を誘ってくるから、はるちゃんも一人誘ってきてよ、ね。
いやどうだろう。なんか、サークルの先輩って、メイ先輩とかだったら、まあ、あの、オフ、なんか、対面でも会ってるので、うわ、行きたいですっていうふうになるかもしれないですけど、お互いの友達を連れてくるとかだったら、あの、なんでしょう。他のその友人ってなんか例えばなんか共通項が自分だけみたいな話になるで、なるから私が話を回さないといけないのかなとかっていうふうに思うのって、なんかちょっと気まずくはあるかもしれないです。
はい。
だからそういうの人選びそう。なんか、わかんないけど、でもそういうのに楽しんでついてきてくれる友達がもしいたら、
確かに。確かに。
とか思うけど、確かに頑張らなきゃと思うよね、自分
そうです。なんか、年齢もあるのかもしれない。やっぱ先輩、
まあまあまあ、
それもだと、先輩の友達はどうしようっていうふうに。
確かに気を使う。
そうです、そうです。また、なんか、そのグループの中での自分のポジションというか、
いろいろ考える。
いろいろ考えるかなっていうふうに思います。
はい、一撃でそうやって仲良くするんじゃなくて、まあ地道に。
地道に
ね。
まあでもね、なんかその、人と繋がりたいっていう気持ちはきっとあると思うので、地道にね、ちょっとしたところから、まあ自分を滲み出しつつ、
アピールをしつつね、
そういうのも拾ってね。
はい。なんかオフコミュニケーションのコツみたいな話になりました。はい。まあ、ここまでですね。まあ、大学で人と仲良くなるのが難しいんじゃないかっていう出演者の実感をもとに、アンケートの結果を交えながら、オフコミュニケーションについて考えてきました。SNS とかも個人主義が広まって、人と直接会って話したりとか、多くの時間を共にしたりせずとも生きていけるようになった、まあ、そんな世の中ですけど、まあ、あえてオフコミュニケーションを取ることに注目して、もっと人と話そうっていうのもとても素敵な考えじゃないかなというふうに思います。皆さんもぜひオフコミュニケーションを取り入れてみてはいかがでしょうか。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト。
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンよりメイでした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでもLove FM が楽しめます。Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。